説教に入る前に換気をしたいと思います、窓を開けてください。そこの扉も開けてください、はい、後ろも開けてください。もしかすると今日が最後で当分礼拝できないかもしれないですね、集まりを禁止っていうようなことがね、出るかもしれないので毎週そんな思いでやってます、はい、今日は集まれてよかったな。でも来週はイースターなんでね、ぜひ今週出さないでほしいなと思いますけど、まあ、それはまあ勝手な、我々の願いですから、まあ、分かりませんけれども、こうしてね集まって主を礼拝できるということの恵みをね、本当に強く感じますね、はい、じゃあどうぞ締めてください。ありがとうございました。まあ暖かいからね、開けといてもいいかな。まあまあ閉めてください、はい、閉めてください、はい、今日は主労の主日でありまして、まあ今週は受難週なわけですね、今週の金曜日にイエス様は十字架にかけられるわけですけれども、そのことを覚えながらですね、御言葉を取り継いでいきたいと思いますが、聖書の箇所は、今日のタイトルはですね、人類の出エジプトというタイトルなんですが、聖書の箇所はルカによる福音書の9章。マイクちょっと大きくないですか、大丈夫ですか、なんかちょっと、うん、はいはいはい、ルカによる福音書の9章の28節から36節、まあ、いわゆる変貌山と呼ばれる箇所でありますが、ルカによる福音書9章28節から36節をお読みいたします。この話をしてから8日ほど経った時、イエスはペトロ、ヨハネおよびヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わり、服は真っ白に輝いた。見ると2人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。2人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。ペトロと仲間はひどく眠かったが、じっとこらえていると栄光に輝くイエスとそばに立っている2人の人が見えた。その2人がイエスから離れようとした時、ペトロがイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロは自分でも何を言っているのかわからなかったのである。ペトロがこう言っていると雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので弟子たちは恐れた。するとこれは私の子、選ばれたもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。その声がした時、そこにはイエスだけがおられた。弟子たちは沈黙を守り、見たことを当時誰にも話さなかった。以上であります。このお話の前ですね、先週お話ししたことを少し振り返っておきたいと思いますが、9章のこの前のところですけれども、それまでイエス・キリストはイエス様はガリラヤ地方を中心にいわゆる交渉街という働きをなさっておられました。弟子たちを集めて、そして神の国について語り、またいろいろな奇跡とか癒しとか不思議な技を行っておられました。そのため人々はこのイエスという人物は何者なんだろう、 まあ、30歳までナザレで大工をしてた人ですから、まあ、誰にも知られなかった人ですけど、突然現れて、まあ、いっぺんに有名人になったわけですね。で、まあ、人々はこれは何かすごい人が現れたんじゃないかということで、もうすでに亡くなっていましたけれども、バプテスマのヨハネがよみがえったんじゃないかとか、あるいは昔の預言者が生き返ったんじゃないかとか、そういうようなこう噂が飛び交っていたようなんですね。そんな中でイエス様は弟子たちに聞かれました。あなたたちは私のことをどう思っているかと、まあ、イエス様に弟子として召されて、そしてまあ24時間一緒に過ごした弟子たち、あのガリラヤ湖の嵐のことであり、あるいは5つのパンと2匹の魚で5000人の人が以上の人がお腹いっぱいになったの奇跡であり、さまざまな奇跡をイエス様のなさった技を間近で見ていた、この弟子たちに対してイエス様は、あなたたちは私のことをどう思うかって聞かれるんですね。そうするとペトロが、まあ、弟子を代表して、あなたは神からのメシア、救い主ですと。特別な人間というわけじゃありません。あなたは神のもとから来られた方に違いないと私たちは思っていますと告げたわけですね。その返答を待っておられたかのように、イエス様はこれまで一度も口にされなかったご自分の最後について、まあ、予告をなさるわけですね。それは9章の22節にあるように、人の子はご自分のことですが、必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっていると伝えられたわけです。これ先週お話した話ですけどね、弟子たちも驚いたと思いますね。何をおっしゃいますやらと、まあ、人気絶頂ですから、どんなことでもできる、もうスーパーマンとウルトラマンをかけて10倍したようなすごい人ですから、死にさえ生き返らせる、何をおっしゃいますやら、あなたが死ぬなんてとても思いませんと弟子たちは思ったと思いますけれども、でもイエス様はこの時を待っておられたんですね。弟子たちが自分のことを、まあ、一応であっても正しく理解する、神のもとから来たものだということを彼らが認識するのを待っておられたんだと思いますけれども、それを受けて自分の最後を弟子たちに告げられるわけですね。そしてこう言われました。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。最初は私についてこう人間を取る漁師にしてやろうって言われて、まあ、軽い気持ちでついてきた弟子たちですけれども、でもここに来てですね、まあ、再度、本当に私についていきたいのかと、それはね簡単なことじゃない。私は苦しんで捨てられて十字架につけられるんだ。あなたたちも私についていきたいと思うんだったら、自分を捨てて自分の十字架を背負ってついてこないといけませんよと。それでもついてくるかと、そう問われるわけですね。まあ、弟子たち多分この時にこのイエス様の言葉の意味はあまりよく分からなかったと思います。まあんなこと言ってるけどね、全然へっちゃらだろうと思ってたんじゃないかと思いますが、まあ、でもイエス様はこの時を境に、そのまあご自分のこの地上でのお働きをですね、こう新しいステージに向けられるわけですね。そういうことがあっての今日のお話なんですね。この話をしてから8日ほど経った時って冒頭にあるのはそういうことなんです。で、8日ほど経った時にイエス様は、ペトロとヨハネとヤコブだけを連れて山に登られたとあります。このペトロとヨハネとヤコブ3人だけ連れていく時は、今までも何度かありましたけども、特別な時ですよね。特別な技を行う時、何か特別な状況の時にイエス様は全ての弟子じゃなくて3人だけ連れて行かれるんですけども、イエス様が朝お祈りをされるっていう話は何度も出てきました。普通はもう弟子たちもそばにいて、 一緒に乗っていたり、あるいはまあぐうぐう寝てたりしたんだと思いますけど、この時ばかりは3人だけ連れて山に登られて、だからまあ3人の弟子たちもなんとかちょっと今日は違うなとイエス様の様子はって思ったと思いますけれども、でもこのあと何が起こるかなんてことはあんまり考えてはいない。でもイエス様はこの時の祈りは覚悟の祈りなんですよね。これから自分は十字架に向かっていかなければならないと、そのまあ気持ちを神様の前に明確にして、本当にいよいよこれから死に向かっていきます、その心を備えるための多分祈りだったと思います。なんか高い山に行ってみんなでピクニック気分でお祈りするという感じでは全然ないと思うんですね。だからおそらくすごい悲壮感に包まれていたんじゃないかと思います。あのゲッセマネの祈りは有名ですけれどもね、この十字架に使われる前のあのゲッセマネの祈りは大変有名ですけれども、実はこの山に登られた時の祈り、これもイエス様の人生においてはとても重要な祈りなんですね。さらに言うとあのミニストリーを始められた時のアレノでの祈り、この3つが、言ってみればイエス様の交渉外におけるスタートとターニングポイントと、そして最後の終結の祈りということになると思いますけれども、このターニングポイントになる祈りのために山に登られるわけですね。そして弟子たちから少し離れたところでイエス様はお祈りを始められたと思いますけれども、みるみる姿が変わっていくわけですね。そして顔の様子が変わっていったと、どう変わったということは書いてないんですけれども、想像ですけれども、こう何か光り輝いていくようなそういう様子だったと思いますね。さらにはこの着ておられた洋服がどんどんこう白くなっていくと、ルカは服は真っ白に輝いたとありますけれども、マルコはもう少し詳しく書いていて、服は真っ白に輝き、この世のどんな晒し職人の腕も及ばぬほど白くなったって書いてあるんですね。とにかく見たことがないぐらい真っ白になって輝いていったと。でこれはもう明らかにこのお祈りをしておられる神様のところに神の特別な臨在が現れたんだと思うんですね。神様が近づいてこられたというか、神様がこの祈るイエス様のそばにおいでになった、そういうことをなんとなく様子を思わせる出来事だと思いますね。でもそこで終わらないんですね。そこに2人の人が現れる。イエス様はどんどん真っ白になってピカピカ輝いている。そこに2人の人が現れて、モーセとエリアだったって書いてあるんですけど、私の疑問はですね、なんでモーセとエリアと分かったのかなっていう、名札つけてないんですからね、イエス様に後から聞いたのかなとか、どう見てもモーセとエリアだったのかなとか、その辺あんまり詳しく聖書書いてないんですけれども、一つの想像としては、例えばモーセは十戒を持ってて、エリアは革の衣かなんか着てたのかなとか、そんなことどうでもいいんですけども、でもモーセとエリアが現れた。でなぜモーセとエリアが現れたかというと、この二人は旧約聖書における非常に重要な人物ですね、代表的な二人の人物と言ってもいいと思いますけれども、まずモーセは、イスラエルの民をエジプトから救い出した、出エジプトを実現させた人物ですね。でその後約束の地に入る前に律法を与えられて、そして主なる神様とユダヤ人との間の律法の契約を成立させた人物であります。そして彼自身は入れませんでしたけれども、イスラエルの民を約束の地パレスチナに連れていくことのできた人ですね。だから救い主の一つの、模型というか型なわけですけれども、でもう一人のエリアですが、 これはモーセからだいぶ時代が進んで、いわゆる南北朝時代ですね、南と北にイスラエルが分かれて非常にこう宗教的に腐敗していた、霊的に腐敗していたその時代、北イスラエルで活躍をした預言者ですね、列王記に出てきますけれども、アハブっていうですね、王様がバールとアシュタロテという、まあ、このパレスチナ地域の土着の神ですけれども、これを礼拝をすると、国を挙げて、その異教崇拝をした時代ですけれども、イゼベルというね恐ろしい奥さんもおりましたが、あのバールとイゼベルとアハブに対したのがエリアでありました。で、彼はこの腐敗しきっていた北イスラエルにおいてさまざまな奇跡を行って、一番有名なのはあのカルメル山でのねバールの預言者との戦いですよね。エリアが祈ると天から火が下って生贄を焼き尽くしたというあの話が有名ですけれども、さまざまな奇跡を行って国を救った、もちろん最終的に北イスラエルは滅んでしまうんですけれども、エリアの活躍によってさまざまな困難から救われたわけですね。だからこの救うというか国を救う働きをした人として有名なわけです。だからモーセとエリアというのは後でも話しますけれども、旧約聖書ユダヤ人の代表的な2人の人物ですね。で、この人たちがイエス様がお祈りしている時に現れてきたわけですね。で、何のために現れてきたかというと、短い一文ですけどこう書いてあるんですね。イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたと書いてある。3人でイエスがエルサレムを遂げようとしている最後について、この最後っていうのは、新旧約聖書では人の終わり、死を意味する最後の期待の木という字を使って最後というふうに訳してますけれども、この言語はですね、実はこれはエクソドスっていう言葉なんです。エクソドスっていうのは英語でエクソダス、つまり出エジプトのことなんです。だからそのまんま読んだらですね、この2人が現れて3人でイエス様がエルサレムで遂げようとしている出エジプトについて話をしたっていうのが、一番ストレートな翻訳なんです。ただ出エジプトについてっていうと多分ちょっと分かりにくいので、最後と訳したり、英語の聖書では departure ってですね、出発って訳したり、いろんな訳にがされています。だからこのエクソダスを訳しあぐねてるんですね、聖書の翻訳者たちも。僕はこのまま出エジプトでやってくれた方がいいと思うんですけども、彼らはイエス様がこれからエルサレムに行って成し遂げる人類の出エジプトについて語っていたというか話していたということですね。人類の出エジプトっていうのは、イスラエルの民はモーセによって奴隷であったエジプトから救い出されるわけですけれども、イエス様はエルサレムに行って十字架にかかってですね、まさに罪の奴隷である人類を救い出されるわけですね。まさに人類の出エジプトをこれからイエス様は成し遂げようとしておられるわけです。そのことについてこの話をするためにこの2人はやってきたんじゃないかなということ。でこの変貌山の様子って いろんな人が絵に描いてるんですけど、インターネットでもいっぱい出てくるんですけど、こんな感じだったんじゃないかなっていうですね、想像ですよこれね、こう真ん中がイエス様でこの、どっちかがモーセどっちかがエリアだということでしょうか。で弟子は眩しくてこんなになってるってですね、こういう状態。じゃあ具体的にこの3人はどういう話をしていたのかと、どういう会話をしていたのか皆さん想像してみてください。どんな会話をしていたんだろうかと僕はこの1週間ずっと考えてましてね、イエス様お祈りしていてモーセとエリアが現れて、どんな会話をしたのかな。で私の一つのこれは想像です。聖書には書いてないんですけど、こういう会話をされたんじゃないかなという、勝手な想像ですけど、お祈りをしておられたところでね、モーセとエリアが現れてイエス様が「おお モーセとエリアじゃないかと、わざわざありがとう、モーセ、イエス様、いよいよですか。モーセとエリアは分かってるわけですから、イエス様、いよいよですか。エリアはやはり人類の罪を背負って死なれるんですか。イエス様はそうだ、計画通り行うよと、そのために私は人となってこの世界に来たんだから、その覚悟だよと。モーセはそれを聞いて、本当の贖いの子羊になられるんですね、立法を、ね、授けた人ですから、あの立法に描かれていたあの子羊、贖いの子羊にイエス様になられるんですか、本当の贖いの子羊になられるんですね。エリアは、いや愚かで罪深い私たちのために本当に申し訳ないです、あなたにこんな思いをさせるなんて、なんと情けない、ちょっと預言者らしく言ったんじゃないかと思うんですけど、それに対してイエス様は、いやいや私の愛する民を救うためだ、喜んでこの命を差し出そう、最後まで見届けてくれと、こうおっしゃったんじゃないかな。全然違ったらごめんなさい、誰も知らないんで、私はまあ勝手にそう想像してる、そんなことだったんじゃないかなと思うんですね。で、そのさっき言いましたけれども、この3人のテーマ、これでも挙げてますけど、何かというと、イエス様がエルサレムに行って遂げようとしておられる最後、まあ、出エジプトなんですね。で、あの出エジプトの出来事を振り返っていただくと、あのモーセを神様が使わされて、奴隷となっていたイスラエルの民を救い出すために10の災いを送られましたね。あので、一番最後の災いは、全ての遺言を最初に生まれた子供を殺すという恐ろしい災いでした。だけども、もし羊をほふってその血を入り口の扉のですね、玄関の鴨居と柱に塗っておけば、そしてその家の中にいたら、死の使いはその家を過ぎ越して、その家の中にいる者は救われるという、恐ろしい災いだったけれども、それから逃れる方法を与えられたんですね。で、出エジプト記の12章の27節に、これが主の過ぎ越しの犠牲である、主がエジプト人を撃たれた時、エジプトにいたイスラエルの人々の家を過ぎ越し、我々の家を救われたのである。つまりここに、子羊が殺されてね、まさにその命の証として血が塗られる、血が重要なんじゃないんですよ、羊が殺されて、つまり本来ならばウイゴが殺されなければならなかったのを代わりに羊が死んでもらうというか、羊を殺して、そして神様、確かに羊を殺しましたという証拠として血を塗るわけですね。それをもって神はその家の人たちを守られた。だからそこには子羊の命が捧げられているわけですね。で、その過ぎ越しの出来事は、その後、ご存知のようにイスラエルの人たちのお祭りとして毎年祝われていくわけです。それが過ぎ越しの祭りであって、今もそれが行われていて、実はその過ぎ越しの祭りは今週なんですね。で、イエス様もその最後の食事の時、あの最後の食事は過ぎ越しの食事だったわけです。でもその時にイエス様は、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約であると言われて、これまであなたたちはあの出エジプトの出来事を祝ってきたでしょうと、 ね、あそこであなたたちの先祖は鴨居に血を塗って、救われた、そのことを祝ってきたでしょう。でも今日から違うと、この杯、まあ、これは杉越の祭りの時に飲んでいたワインですけれども、これ私の血だと、私が今からかかって十字架の上で流すその血、これが新しい契約だと。この血によってあなた方は永遠の滅びから救われる。この血の背後にいるならば、この十字架の背後にいるならば、あなたたちは永遠の滅びから救われる、そう言われるわけですね。そういう意味でこの人類の出エジプトなわけです。イエス様がエルサレムで行われとしていることは、全人類が滅びから救われるための、まさにほふられる子羊となろうとしておられたということですね。これは誰かが書いていた図ですけども、こちら側の方は杉越の地ですね。出エジプトの時にイスラエルの人たちは羊を殺して、この扉にの鴨居と柱に血を塗ったわけですけれども、イエス様は、まあ、新しい、そして永遠のこの契約の印として十字架にかかって自らの血を十字架の上で流してくださった。コリント書の 1-5-7 に、キリストが私たちの杉越の子羊としてほふられたからですと書いてある。イエス・キリストが私たちを永遠の滅びから救い出すために、自ら子羊となって十字架の上で死んでくださった。そのことによって私たちは救われるんだと。その話をこの変貌山でしていたっていうことですよね。だからこの変貌山の話っていうと、イエス様がの姿がこう神々しく変わって、モーセとエリアが現れて、なんかこうファンタジーのすごい不思議な出来事で、なんていうか、ちょっとイエス様もちょっとぐらいいい感じになってるかなとか、そう思うところですが、全然そうじゃないです。実はね、もう覚悟の祈り、それに対して神様が現れ、またモーセとエリアが使わされてきたということですね。で、モーセとエリアが現れたもう一つの理由がありまして、最初もちょっと言いましたけれども、彼らは、旧約聖書を代表する人物なんですね。で、モーセは律法を象徴している人物であります。で、律法というのはユダヤ人と主なる神様との契約ですよね。で、古い契約でも、イエス・キリストによってこの古い契約は新しい契約に書き換えられていくわけですね。で、エリアは預言の象徴ですよね。預言者ですから。神様がやがて完全な救いを与えてくださるという預言をしていた預言者たちの代表なわけですね。で、イエス様はその完全な救いの預言の成就として十字架にかかり蘇られる。だからここでモーセとエリアが現れたっていうのは、旧約の時代が終わる、ね、古い契約はここで終わって、新しい永遠の契約が結ばれるんだということの、象徴でもあるということですね。で、先ほど読んだルカの福音書には、エルサレムで遂げようと書いてあるんですけども、遂げようとしていると書いてあるんですが、この遂げるって訳されている言葉は、成就するっていう言葉なんですね。実は言語ではね、成就すると。イエス様はこの、つまり、律法も預言も背負って、その約束を自らが十字架の上で成就しようとしていらっしゃるんだと。ここで完成しようとしていらっしゃるんだというような意味でありますし、またちょっと話がごちゃごちゃしてますが、このモーセとエリアっていうのは、あ、ちょっとこれモーセ下の方間違ってますね、あれ 預言の象徴であるモーセじゃなくてエリアですけれども、預言、立法と預言者というのはですね、旧約聖書全体を指す言葉でもあるんです。でマタイの福音書5章の17節に出てくるんですけども、だからまあ旧約聖書すべてをイエス様はその約束を成就しようとしているというような、まあ、そういう意味もあると思います。まあ、この人たちが現れ、そして、もう目の前でですね、不思議な出来事が起こっていくのを見まして、ペトロがねちょっととんちんかんな発言をしてしまいました。いやイエス様は 3人のために仮小屋を建てましょうと。仮小屋っていうのは、まあ、要するに、日本でいうところの神社みたいなもんですね、拝むための場所を作りましょうみたいなことですけれども、そんなことをする必要は全くないし、イエス様はそんな気分じゃないわけですね、この最後に向かっていこうとしてらっしゃるわけですから、でもまあペトロは自分でも何を言ってるのか分からなかったと。とにかく何か言わないといけないと思って言ったみたいですね。そこにまた新たな神の臨在が現れました。雲が現れて彼らを覆った。彼らが雲の中に包まれていくので弟子たちは恐れたと。最初は光だったんですけど、今度は雲だったんですね。おそらくどんどん暗くなってたと思います。ちょっとこれはまあ象徴的な感じですけれどもね、このとんちんかんな答えを聞いてちょっと神様悲しい思いをされたのかな、分かりませんけどね、でも、もう今度は雲のようにして神様の臨在が現れて、でもそこで声がしました。これは私の子、選ばれたもの、これに聞けと。ちょっとこれ厳しい声だったと思いますよ。これは私の子、選ばれたもの、これに聞けと弟子たちに対して、お前たちこんなところで浮かれてる時じゃないよと。これは私の子だ。神ご自身がイエス様は神の子であるということを宣言なさった。救い主であるということを宣言なさった。そしてこれに聞きなさいと。あなたたちこれからこの私が選んだ私の子であるこのものに、このイエス・キリストに聞き従っていきなさい。それしかないよっていう、もう通達というか通告だと思いますね。非常に厳しい言葉だったと思います。こんな仮小屋建てて喜んでるような場合じゃないよと、そんな感じがしますね。まあ、ということでこの変貌山のお話でありましたけれども、これは人類の出エジプトについて語られた出来事であったということであります。ロマ書の3章23節から25節を最後に読んで終わりたいと思いますが、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を贖う備え物となさいました。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を贖う備え物となさいました。罪を贖う備え物にイエス様はこれからなろうとしていらっしゃる。そしてその通り、予告された通り、今週の金曜日に十字架につけられて私たちの身代わりとなってくださったわけですね。そのことによって、そのことを信じるならば、まさにあの出エジプトの時にカモイに血を塗った、まあ、神様にそうしなさいと言われていたと思いますけれども、多分ね半信半疑だったと思うんですよ。やらなかった人も多いと思います。何をそんなことしなきゃいけないと、大切な羊殺せないよと思った人もいたと思いますけれども、でも信じた人がいたんですね。信じた人は羊を殺してカモイと柱に血を塗ったんです。こんなこと何になるかなと思っても、でも信じてそうしたんです。そしたら彼らは救われた。それは型なんですね。彼らはそうやってエジプトから救い出されていきましたけど、結局どうなりましたか。結局あれので死んだんですね。結局第一世代は約束の地に入ることができずに死んじゃうんです。 でも少なくともエジプトから救い出されたんですね。で、私たちの救い主であるイエス・キリスト、私たちのこの契約の血はですね、私たちを永遠の滅びから救ってくださる永遠の出エジプトなんですね。まあ、今コロナウイルスによって世界中が本当に大混乱に陥っています。多くの方が命を落としている。これからもどんどん多くなるかもしれない。でも、まあ、不謹慎かもしれませんが、私たちは遅かれ早かれどんな形か分かりませんが、この世の命終わるわけです、ね、あの出エジプトの人たちと同じように、たとえ一度二度助けられたとしても最後は死ぬわけですね。でもイエス・キリストの十字架の背後にあるものは、この地上の命が終わったとしても永遠の滅びに至ることはないわけです。永遠の命を与えられるわけですから、だから何も恐れる必要はないんです。私たちはこの永遠の救いをいただくことができるんです。そのために必要なのは何でしょうか。その血によって信じる者のためにと書いてありますね。イエス・キリストは私のために死んでくださったんだ、私の贖いの羊となってくださって、私の身代わりとして死んでくださったんだということを信じる、その信仰があるならば私たちは永遠の滅びに至る必要がない。簡単なことですけれども、でも大きなことですね。皆さん、あなたは、あなたの救い主としてイエス・キリストを信じておられますか。そして永遠の滅び、永遠の滅びから救われておられますか。お祈りします。天のお父様、この主労の主日、受難週に入ろうとしておりますこの日曜日の朝、共にあなたを礼拝し、またあなたの御言葉を聞くことができてありがとうございます。贖いの子羊として、私たちの身代わりとして十字架にかかってイエス様は死んでくださいました。感謝をいたします。私たちはそれを信じます。そしてたとえどのような形でこの地上の命が終わろうとも、永遠の命に生かされる希望に預かっていることを感謝いたします。どうぞ今この変わることのない誠の希望を世界の人たちに届けてください。今必要なのは、いやこれからも変わることなく必要なのはこの福音であります。皆さんにお聞きします。あなたの身代わりとしてイエス様は十字架について死んでくださった、私はそのことを信じますという方、どうぞ手を挙げてください。神様にあなたの信仰を示してください。ありがとうございます。手を下ろしてください。あなたは今永遠の命の中にあります。安心してください。何が起ころうとも私たちは永遠に変わることのない創造主の御手の中にあります。イエス様、どうぞ今信仰を持って答えられた お一人お一人のうちに、この世の与えることのできない誠の平安をお与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。どうぞご起立ください。我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の世に豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝を終わります。どうぞお帰りの際は、消毒、ね、そして手洗い、うがいをきっちりやってください。礼拝でお会いできるように祈りましょう。